は9時19分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診、予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので大須賀さんもスタジオにお迎えしております。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。全国の皆さん、暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうかっていう感じですよね。
はい、そうですね、大須賀さん。
いや、本当ずっとね、暑い日が続いててね、こちら愛知県の岡崎でも、もう35度前後、日によっては本当36度、7度、8度という日が、ここのところ続いておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。何が言いたいのかよくわかんないけど。
さあ、そんな大須賀さん、
はい、
今日は私とのフリートークの日ですよ。
そうですね。
二人っきりです。
はい。
今日はどんな
なんか意味があるのか、今のも、
はい、今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
そうですね、今日はっていうか、大体あのフリートークの時にやるのはあのリレーフォーライフとはっていう感じのお話をさせていただくんで、はい、今日もねリレーフォーライフのね基本のほで、
ほ、木じゃないんですか、
ほ、
ほ、な、ほ、ほ、なんでほですか、ほ。
いや、まあ木っていうのはね、まあ今までやってきたんで、じゃあそろそろほにしようかなと思って、多分それだけのことです。
方が気になってしょうがないですけれど、
はい、
で教えてください、大須賀さん。
そうですね、多賀さんもこのみんなでリレーフォーライフのねコーナーご一緒にやらせていただくようになっても結構経つんですけど、はい、その間にまあ多くの人たちのリレーフォーライフ関係者のお話も聞いていただいてますし、あと多賀さん自身もご自身も、はい、岡崎のリレーだとか、
はい、
山口のリレーだとかにこう参加されてるんですが、はい、そのリレーフォーライフの会場に行ってね、何かこう感じたことっていうのあります？
私はもう、そうですね、今まで3回参加してるんですけれど、すべての会場で感じたことは、あの人が温かいなって思ったんです。
はい、
特にあの山口の会場では、私あの知り合いがいない中で、母と2人で参加してみたんですけれど、皆さんなんだかあのもう前から知っているかのように温かく受け入れてくれました、
そうですよね、本当一つ本当にそれあると思うし、あとね、今までやっぱりねよく言われてたのが、あの同じ温かいでも空間、空気感がとっても温かいっていうことを言われたり、はい、あとあのサバイバー、まあのがん経験、がんの告知を受けたことのない方でも、
はい、
そのサバイバー以外の方があの会場にお見えになると、え、がん患者さんってこんなに元気なのみたいな。
そう、そうなんですよ。
うん。そういったこともね、やっぱりよく言われるんですよ。
あの、正直パッと見てわからないんですよ。
うん。
この人が、え、サバイバーさんなのっていう方も、
うん。
私より元気な方も大勢いらっしゃって。
タガちゃんより元気でした。そうですよね。まあ、そのうちの人が僕かなっていう気もしなくもないんですが。
間違いないです。
あの、まあ、多くのリレーフォーライフの会場では、あのサバイバーの人の紫のバンダナをね、
はい、
どこかこう身につけて見えるんで、なんとなくわかりますよね。
あ、わかります。
あ、サバイバーの方なんだっていうのが。あとまあ他にもね、あのリレーフォーライフの会場っていうと、あの大事な存在としてやっぱケアギバーの方、要はサバイバーのことを支援していただいてる方たち、そのケアギバーの方たちのさっきのタカちゃんが言った人の温かさっていうんですか、みんな優しいんだよね。
優しいんですよ。あの、よく来たねって迎えてくれるんですよ。
そうです。まあ、知ったよね。岡崎から山口行けばね、空行ってくれるよ。
いや、けど、岡崎の会場も暖かかったですよ。
うん、そうですよね。あの、皆さんが、なんて言うんだろう。こう、優しい気持ちが滲み出てるんですよね、人から。
はい、そういう人が集まってくるんです、ただあの会場ごとに、山口はまだ1回目だったんですけれど、岡崎はもう10回目。
まだ10回やってない。
失礼しました。次回に向かうぐらいなんで、やっぱりあの、 回数を重ねるにつれて、うん、岡崎会長ちょっとどっしりしてるかのような、もう常連さん、うん、なんか1年に1回、あ、みんな久しぶりみたいなの会話をしてる方もいらっしゃるの。
そうですよね。そういった方もとっても多いと思います。実はね、僕もまあ、今スタッフパートナーということで、いろんな地区担当させていただいてるんですが、はい、そういった、要は業務以外で、リレーフォーライフって、の会場って、どこに行ったことあったっけって、実は、さっき考えてたんですよ。
どこですか？
一つはね、京都。
あ、京都はどんな感じでした？
京都も良かったですよ。で、何しに行ったか。まあ、他の会場も見たかったっていうのもあるんですけど、当時の京都の実行委員長に会いに来ました。っていうのがさっきの、ところに繋がってくるんですよ。人に会いに行く
っていう。人に会いに行くってことですね。
うん。それも、そのリレーフォーライフのね、に参加する理由の一つかなっても思いますね。まあ、岡崎ででも、特に一番最初の年に、岡崎でリレーフォーライフっていうものが開催されますよっていうのを、この FM 岡崎とか、あと新聞各社が扱ってくれたんですよ。そうしたら、はい、その新聞の、例えば記事、僕写真写ってたんですけど、そこまで笑うか笑顔かって後ですげえ言われたんですけど、めちゃくちゃの笑顔で乗ってたんですよね。そうしたら、それを見て来てくれた人がいて、わぁ、新聞の写真と一緒だって言われたっていう。
有名人みたいです。
いやいやいや、ね、同じ人だって言って来てくれるっていうパターンもあって、やっぱり来てくれたのは、サバイバーの方が。
そっか、その写真を見て、はい、勇気を出してこう、一歩踏み出してきてくれたんですよね。
そう。
大菅さんの笑顔のおかげで。
ねえ、本当に笑いすぎでしたけど。満面の笑顔だったんですけど、まあ、そんな形でね、人に会いにっていうのも、実はリレーにね、参加する理由の一つとしてあるんですけど、あとそのリレーに、はい、その参加する人と、あと、いろいろ、寄付金だとか、あと人だとか物品だとかで、ご支援いただいている企業団体さんっていうのもあるんですよ。
はい、
その方たちって、リレーフォーライフに、何を求めてるかって考えたことあります？
ああ、私が思うのはやはりこのやっぱり、がんの知識っていうのをみんなにもっともっと広めていくっていうことと、その企業さんの中にも、きっとご家族や友人知ってる方で、がんにかかった方っていると思うんですね。
当然社員さんにもいるでしょうね。
はい。そういう、その人たちをまた共感したり、支援するために、企業もまた参加してるのかなと思いました、
ちょっと思った以上にいい答えが返ってきて
思った以上に
って逆にちょっとドキドキしてるんですけどそうですよね。あと例えばサバイバーとかケアギバーの方ですと、
はい、
もうね簡単に言うと自分の居場所を見つけに来る人もいるんですよ。
あ、
要は僕も今までな、はい、たくさんの人に会いましたけど、普段自分ががんの経験者だと言ってない、公表してないっていう方が
いらっしゃいますね。
見えるでしょ。そういった方がリレーの会場に来ると、ここだとそれが言えるんだ、表に出せるんだ。
いいですよね。
で、これね、ケアギバー、そのサバイバーの方のご家族にも実は同じことが言える。うちの家族に、はい、がん経験者がいるんですよって言えない。だけどここに来ると言えるし、あと話を聞いてもらえる。同じような境遇の人たちに話を聞いてもらえる。あと話を聞ける。
はい。なんだかその場面、自分のことのように重ねてしまいました。
うん。見たことあるでしょ、そういう場面。
そうですね。何回も見ましたし、私自身も家族に、癌になった、まあ、祖父がいるんですけれども、そのことっていうのをその場で、本当初めて会った方に話せたんですよ。不思議ですよね。
不思議ですよね。普段言えないことが、会場だと言えるっていうのもあるし、あとさっきの、タカちゃんのね、言ってくれた企業、会社の方たちで、自分はサバイバーでもない、実は家族にもいない。だけど、何か支援したいっていう形で来てくれてる人ってたくさんいるんですよ。要は、ボランティア精神の部分になるんですが、こういった方たちが、自分は、みんなの、いろんな方たちのために、役に立ってるんだって思っていただくっていう、これもとても大切な部分だと思うんですね。それがリレーの会場では感じていただくことができる。 あ、もうちょっとこの言い方合ってるかどうか分かんないですけど、自己満足。で、自己満足ってあまりいい風には言われないんですけど、はい、僕はこの部分ではとてもいいことだと思うんですよ。オリンピックの時に自分を褒めてあげたいって言ったマラソンランナーの方もいます、
はい、
僕はそういった部分での自己満足っていうのは素晴らしいことだと思うんで、そういったものをね感じていただく会場にもなるんじゃないかと。
そうですね、参加することにも意味がありますよね。
あるんです、うん、だから多くの皆さんにね、なんか難しいこと言ってるんですけど、気楽に参加してほしいんですよ。優しい気持ちで来てもらえるだけでもうそれは素晴らしいことになりますので、はい、でリレーフォーライフ、そのどうしても開催当日2日間っていうことがクローズアップされてしまってて、
そうですね、
ここだけっていうふうに思われがちなんですが、はい、実はリレーフォーライフは年間を通じた活動なんです。
はい
はい、だからただのね、まあ、ただのって言って言っちゃいかないかもしれないんですけど、普通のお祭りだとか楽しいだけのイベントとかそういうものではないです。うん、リレーに参加することでさっき高さんも言ったがんの知識っていうことも得られるっていうのもあるんで、ここは勉強の場であり、みんなと温かく楽しく過ごす場でもあるっていう。ですので意外と奥が深い。
はい、はい、もう聞けば聞くほどですね。2年間の、
うん、
グレーフォーライフは1年間の活動の中のもう一部分っていうことですよね。
そうですね、開催当日っていうのは要は発表の場です。1年間の活動の発表の場であると。なんでさっき言ったそのただの楽しいだけのものじゃないですよという、う
ん、まあ、私もこの言葉正しいかわからないんですけど、集大成という
ような
感じもありますよね。
1年の集大成です。うん、活動のね、1年を通じてした活動の集大成の場がその2日間であるということになりますので、
はい、リレーファイフ奥が深いです。また大菅さん、またどんどん聞いていきたいと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。